岩手医科大学命から先週に引き続きまして小児のチアノーゼについて、お話は小児科学講座助教の斉藤寛治先生です。寛治ということで、斉藤先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今週だけしか聞いてない方びっくりすると思いますが、そうですね、ご両親が、はい、お母様が東京ラブストーリーが大好きで、はい、ついたお名前、はい、寛治先生、
言うことは関係ない、はい、寛治になります。
でも病気が寛治するということも縁起のいいお名前ということでね、はい、先週も盛り上がりましたが、今週も引き続きチアノーゼについて伺っていきたいと思います。はい、まずはチアノーゼ簡単に振り返っていただきましょうか。
はい、一言で言うと、皮膚の色が青っぽくとか青紫っぽく見える症状のことですね。
はい、これは原因は酸素が血液に十分な量がいっていなかったりとか、はい、っていうことですよ ね、 そうですね。
中にはそういうものがあるので、はい、重症な病気のサインのことがあったりします。
はい、いろいろな種類もあるということでお話を伺いましたけれども、このチアノーゼ放置しておくとどうなる？
はい、なかなか苦しくて放置している方はいらっしゃらないんですが、特に小児科の先天性心疾患ですと長期間チアノーゼの方がいらっしゃいます。でそうするとだんだん最初日常生活が辛くなってきて、階段が上れないですとか着替えるといった軽い動作でも息切れがするなどの症状が出てきます。で何年も何年も長期間にわたってチアノーゼが続きますと全身の臓器の合併症を引き起こします。たくさんあるんですけれども、慢性的な低酸素で体の赤血球が増えると血液がドロドロの状態になって可燃症度症候群といいますが、頭痛やめまい、失神などを引き起こすことがあります。あとは腎臓の合併症ですとタンパク尿とか、ひどいと腎不全になる方がいらっしゃいます。他に脳梗塞、肺出血で血痰が出たりですとか、胆石、高尿酸血症、痛風、あとは指の変形でバチ指っていうものがあったりして、本当にさまざまですね。
これは小児だけではなく大人の方もチアノーゼがあるということで、
そうですね、自分たちよく見るのは先天性の心疾患の子たちで、こうちょっと手術ができない、適用がなくてできない方で、成人先天性心疾患という概念があるんですが、もう成人の方でも先天性心疾患を持っていて長期的なチアノーゼの方で診療している方もいらっしゃいます。
先週種類があるというお話であったり原因がいろいろですよということでしたけれども、治療方法もそうなりますと様々ということになるんでしょうか？
そうですね、様々でして、チアノーゼを治すわけではなくてその原因の疾患の治療が中心になりますね。
はい、
私たち見ているチアノーゼ性心疾患の場合には基本的には手術が必要になります。で小児で言いますと、一般的な小児の病院で顔色が悪くてとかチアノーゼが出た場合には、大体は呼吸器系の病気が原因のことが多いです。肺炎とか気管支炎等ですね。なのでまずは酸素の値が下がっていることが多いですので、酸素の吸入をしながら原因を鑑別します。肺炎でしたら抗生物質の投与を行いますし、気管支喘息でしたら吸入薬を使用します。小さい子どもだとピーナッツとか誤飲してしまって気道に入ってしまう気道異物っていうのがたまにいますので、その場合は異物の除去が必要なこともあります。
そして体温が低くなるっていう、手足が冷たい状況でなるチアノーゼもあるということでしたよね。
はい、そういったものですとまずは手足を温めてもらって保温することで改善すれば問題のないチアノーゼですけれども、それでも良くならない場合には何か背景に病気が隠れていることがありますので、その際は医療機関を受診していただいた方がいいかなと思います。
はい、先生のご専門というのがその小児科学講座の中でも小児循環器グループということで、はい、まさにこの心臓とか循環器扱ってるわけですよね。
はい、
チアノーゼのお子さんの治療というのはあるんですか？
はい、私たち主に小児の心臓病先天性心疾患の診療をしております。で大きく2つに分けてチアノーゼのあるものとないものに分けられますが、その中でチアノーゼのある病気をチアノーゼ性心疾患というふうに呼んでいます。
はい、
最終的には手術が必要になりますね。
斉藤先生、その中でも代表的な病気があるということですね。
はい、 チアノーゼ性心疾患の中で一番頻度の高い病気に、ファロー視聴症というものがあります。フランス人のファロー先生という方が報告した病気で、4つの共通した特徴があることからこの名前が付けられています。
はい、チアノーゼ性心疾患ということで、心臓の病気ということですよね。
はい、
どんなイメージを浮かべたらいいでしょうかね。
そうですよね、心臓の病気でどうしてチアノーゼが出るかっていうのを少しだけお話しさせてください。心臓は全身から戻ってくる血液を貯める袋の働きと、それを全身に送り出すポンプの働きをしています。で、本当に簡単に話すと左右に2つ部屋が分かれてて、全身から戻ってくる酸素の少ない血液は右側の部屋に入ります。で、全身に送る酸素の多い血液は左側の部屋に入りますが、通常それらは左右分けられてますので混ざり合いませんが、先天性心疾患の中にはこの左右の部屋が分かれてなかったりして、酸素の少ない血液と多い血液が心臓の中で混ざってしまって、酸素の少ない血液が全身に流れてチアノーゼとなるものがあります。
なるほど、こういったものがあってファロー視聴症というその代表的な病気などになっていくということなんですね。
はい、
ですね。
はい、
ではそのファロー視聴症の特徴を聞かせていただけますか。はい、
4つの特徴をそのまま申しますと、大動脈起乗、心室中隔欠損、肺動脈狭窄、右室肥大という4つの特徴があって、皆さん程度は様々ですけど同じ特徴を持っています。まあ、この中で特に肺動脈っていうのが心臓から肺に血液を送る血管になりますけれども、肺動脈狭窄の程度によってチアノーゼが出てくる時期が様々で、一般的には全体の3分の1が赤ちゃんの時期、新生時期に、残り3分の1が乳児期って、まあ、1歳までの間にと言われています。
赤ちゃんですとどういったところで様子を見ていったりなさるんですか、症状としては。
はい、何もしてない時は顔色が良かったり、普通にミルクも飲めますし、呼吸が苦しいとかっていうこともあんまりないです。で、特に泣いた時に強く症状が出ることがありまして、このファロー視聴症の特徴的な症状なんですけれども、無酸素発作っていう症状がありますね。まあ、泣いた時、あとは息んだりすると急に顔色が悪くなったりして、ひどい時には意識を失ったりすることもあります。
無酸素発作とおっしゃいましたか。
はい、無酸素発作です。
どういうものなんですか。
はい、すごく泣いたりとか息んだりすると急に顔色が悪くなったりする症状のことを言います。いろんな起きやすいタイミングがあると言われてまして、すごく寝た後の寝起きですとか、脱水の時、あとは熱が出ている時、泣き続けている時、息んだ時、あとは興奮している時などに出やすいと言われています。
はあ、なるほど。泣くのが仕事だったりしますしね、はい、赤ちゃんはね、
すごくご両親大変だと思います、
ね、どう予防したらいいんでしょうか。
はい、お家でできることについては、例えばお風呂上がりとか、よく寝た後起きやすいと言われているタイミングですので、そういう時には体の水分量が足りないと起こるので、水分とかミルクを取るようにしてもらう。あとは熱が出た時とか下痢の時ですね、脱水になりやすい時は同様に水分ミルクを多めに飲ませてもらう。あとは便秘になって息んだりするのも良くないので、こまめに肛門刺激って綿棒で刺激してもらったりして排便を促すとかですね、あとはまあ長時間泣かせすぎないっていうのもありますが、はい、ちょっと頑張ってもらうところもあるかもしれません。
はい、治療や手術のタイミングというのはこのチアノーゼの場合どうなんですか。
はい、こういう症状が出るとやっぱりこうもうすぐにでも治したいなってこう思われる方もいるかもしれませんが、
はい、
実はそうではなくてですね、人それぞれ適切なタイミングがあります。普段からそのチアノーゼの症状が強いお子さんですとか、日常的にこの酸素発作を繰り返す場合には手術を行った方がいいです。ただし体格が小さい場合にやっぱり手術も難しくなったりしますので、その場合にはまず準備手術として肺にしっかり血液が流れるように肺への血流を確保するための手術を行います。で、その手術を経てもう少し体が大きくなってから4つの特徴を全部治す心内修復術を行います。 体格の成長を待たずに最初から心内修復術を行う場合もありますけれども、必ずしもおすすめはできなくて、十分な体格の成長を待ってから心内修復術を行った方が長期的な成績がいいとされています。施設によって治療方針は異なりますが、最近ですと乳児期の後半、半年ぐらいから1歳前後ぐらいに修復術を行う傾向があります。
すぐ手術とならず様子を見ながら成長を見てというところもあるんですね。
そうですね、チアノーゼ心疾患の中にもたくさん種類がありますので、ファロー視聴症のように内科的にこうできることをしつつ成長を待てるようなものもありますが、中にはもう生まれてすぐ本当に具合悪くって赤ちゃんのうちにすぐ手術が必要なものもあります。
さあ、チアノーゼについていろいろ伺ってまいりましたが、最終回ということでまとめのお話をいただきます。
はい、チアノーゼは状況によっては問題のない場合もありますけれども、中には体の必要な酸素が足りなくなっている低酸素の状態ですね、治療が必要な状態である可能性があるため注意が必要な症状です。特に後半ではチアノーゼ性心疾患を中心にお話しさせていただきましたが、それ以外の心臓の異常ですとか気管や肺など呼吸器系の異常、血液の異常など様々なものを鑑別する必要があります。体温が低いとか手足が冷たいなどの状況で保温などのケアで改善する一時的なものであれば問題ありませんが、改善せずに持続するものや呼吸が苦しい、発熱など他の症状を伴うものの場合にはかかりつけの病院に相談してみてください。
はい、斉藤寛治先生ありがとうございました。
ありがとうございました。